京都スペースファウンテン京都空間創生術。この番組はぬくもりのある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテン京都空間創生術を私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さえりがお届けいたします。この番組は毎日新聞京都版金曜日朝刊に各週で連載を続けています。京都空間創生術の記事の中から旬の話題をピックアップしてお届けする番組です。
そうなんです。この京都空間創生術は私が11年以上も連載を続けている人気の連載記事で、もうその連載回数は261回となりました。私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことを毎回記事に取り上げて紹介させていただいております。
さて今週のタイトルは京仏具店の旅の宿ですね。
そうですね、最新号の261回からのご紹介になります。
はい、
京仏具店の旅の宿、ちょっと一風変わったタイトル。
そうですね、ピンときませんよね、ちょっとね。
なんですけどね、うん、実はね、先日私たちご縁がありまして、一軒のゲストハウスを設計させていただきましてね。
はい。
それがですね、京都の仏具店が運営するゲストハウスということで、ちょっと一風変わった内容なのでご紹介させていただきたいと思っております。はい、名前はですね、田中極楽堂ゲストハウスという、名前でございまして、もともと田中極楽堂というね、仏壇屋さん仏具屋さんがございまして、そちらの方が新しくゲストハウスを運営されるという名前から田中極楽堂ゲストハウスという名前になってるんですね。
なんかありがたい名前ですよね。
そうですよね、極楽というのは極楽浄土の極楽ですからね、はい、本当にありがたいお名前なんですけれども、場所はですね、ちょうど京都駅の北側、ヨドバシカメラの裏側、西側ぐらいになるね、場所にあるんですけれども、ご承知の通りね、まずもって七条通りを中心に仏壇仏具屋さん多いですよね。
多いですよね、あの辺り本当に多いです。
そう、で田中極楽堂さんもですね、そのご多忙に漏れることなく創業が大正10年
という、1921年、
そうですね、今約100年前の創業になってまして、七条通り、特に烏丸より西側はですね、たくさんあの仏壇屋さんが軒を連ねてますよね、はい、本願寺がね、東西両本願寺近い、
そうですね、西本願寺と東本願寺ありますよね、
あっていろんな宗派の方がね、各地から、
本当に全国各地からいらっしゃいますよ、
ね、まあ一家に一台ね、仏壇がありますからね、そういった新しい仏壇を揃えたり、仏具を買ったり、でまた宗派によってデザインが違いますから、たくさん品揃えをしたりしてね、まあ、いわばあの辺りに行くと何でもあるというような状態で、ね、そうですよね、全国からいらっしゃってる。
私の友人も岐阜からわざわざ数珠を買いに行きましたよ、この付近に。
でね、京都はね、総本山が多いですよね。
そうです、
だからその総本山のところで行って買うっていうのもまたこれね、
そうですよね、
だからまあ地方といったら怒られますけれども、やっぱ京都ならではのね、そういう値打ちがあるというところで、まあ、ゲストハウスが新しくできたんですけれども、あとその京都駅の北側っていうのも実は旅館が多いんです。
多いです、こちらも軒を連ねてますよね。そうなんですよ。
でね、だいたいみんな古い民宿とか旅館のような、あの建物なんですけれども、本当に古くから営業されているところがたくさんあって、そういう意味で仏壇屋さんと旅館の街というのがこの実は京都駅北側ヨドバシカメラ近辺というところなんですね。
確かにそうですよね。
そうなんですよ。で、そういったその仏壇の街と旅館の街を掛け合わせて、まあ、極楽堂ゲストハウスというのが一つ出来上がった。
面白い発想ですよね。
よね、まあ、私もですね、最初ご依頼をいただいたときにですね、その仏壇仏具店らしさを出したゲストハウスにしたいということで、まあ、今までありそうでなかったジャンルになりますのでね、どういったものがいいかなとあれこれ考えたんですけれども、これまあ写真とか見ていただいてね、出来上がったを見てみると、なんとも言えん幻想的というか、
はい、
ね、まあ、パッと皆さん思い浮かばないかもしれないですけれども、その、まあ、言ったら極楽浄土の世界であるとか、例えば涅槃とかね、そういった世界っていうのは、まあ、観光客からするとですね、なんかちょっと東洋的というかな、オリエンティック、
そうですね、
チックなね、印象も受けることがあるので、そのまず目を引くのが玄関に飾ってある大きな仏壇。
そう、仏像ですね、はい、これ大きいんですよ ね、
人の背丈ぐらいありますよね、はい、その仏像を玄関に通りに見えるようにガラスのディスプレイの中にわざとドンと置いて、まずはですね、そういった旅の宿の あのシンボルとしてですね、あの、はい、据えてみたんですけど、これ夜ライトアップされるんですよ。
あ、ライトアップされるんですか、うん、またこれありがたいですね。
そうなんです。あの外観もね、町屋風に戻しましたし、もともとはね、看板建築って言ってちょっとこうのぺーっとしたね、あの赤い外壁の、あの薄ぼけた建物だったんですけどね、あのモダン和風というか正統な町屋風に戻しました、
ね、そうですね、真っ白な壁に、うん、これ茶色で黄色、あの黒ですか、この木枠っていうのは、
ね、そうですね、あの焦げ茶、
ね、焦げ茶ですね、
はい、色であの塗って、あのちょっとあのシックにまとめ上げてっていうところ
で、ね、メリハリがありますよ ね、 でこの大きな看板が田中極楽堂というか、うん、この木の看板目立ちますね。
目立ちですよね。で、あの玄関戸も格子の引き戸ですし、はい、そこをパッと開けていただくと、まああのまるでこう仏教の世界に入ったような玄関が広がるというところからのスタートですよね。
私ね、ちょっとあの外だけ見に行ったんですけど、うん、はいはい、まあ、一見見ると何屋さんか分かりませんよね。
あ、そうですね、
何かなって、
うん、旅の宿というよりはちょっと綺麗な町屋があるなというような、ね、はい、
そうですね、仏像がお迎えっていうか、まさかゲストハウスとはちょっと思わなかったですよね。
そうですよね、うん、で中にはですね、いくつも部屋があって、で、あの個室からですね、あの2段ベッドを備えたドミトリーというような部屋までね、はい、いろいろとあるんですけれども、まあ、まずはロビーですわ。
ロビー、
でロビーはね、あの共用部分として位置づけまして、漆塗りのですね、あの屏風がですね、はい、こうドーンとエントランスに置いてあって、それに金のこうさ、まあ、鶴ですね、鶴の絵が、
ねね、
細工がしてあるので、非常にこうおめでたい雰囲気というか、はい、ね、いう形からなんですね。で、玄関受付にロビーがあるんですけれども、まあ、そこも町屋の良さをですね、うまく活かしながら、うん、してるんですけど、こう土壁があったりとか、あと特筆すべきはそのおばあちゃんのお絵描き帳というのが、
この壁に貼り付けてある絵たちですよね。
そうなんですよ、と、うん、いうのがですね、工事中に出てきまして、
たまたま出てきはった
。そうなんですよ、うん、こう古い書類をね、段ボール箱とか整理してたら、そのオーナーさんのおばあちゃんが明治時代に描いたお絵描き、落書き帳がですね、出てきて、まあ、多分小学生ぐらいの時に描かれた絵なんですけれども、すごく上手なんですよ。
私もね、これ写真でちょっと拡大してみたんですけど、うん、はい、お花の絵や風景が、なんか浮世絵のね、のような、あの美人図のような絵もありまして、
で、
とっても上手ですよね。
そう、だるまとかね、はい、でしかもね、これ全部筆なんです。
あ、筆で描かれ
て、描いてるんですよ。
まあ、素晴らしい。
そうなんですよ。なんかね、クレヨンとか鉛筆とかね、今の子供描きますけど、うん、ないですから。
博物館にあってもおかしくないような、そんな素晴らしいですよ。
ちょっと中原中也みたいな絵とかもあったりして、ね。
ありました、ありました。
あの、非常によくできてて、これはね、あの、ぜひディスプレイに使わせ
て。来訪者の方、とっても喜びますよね。
そういう形で、多分ね、こうインスタ映えとかすると思うんですね。
本当だ、今の言葉でインスタ映えね、うん、
写真に収めて、この極楽堂のなんか映画面白いよというのでね、多分拡散していくと思うんで、ね、
まさかそのおばあちゃんがその幼少期に描かれたって、
そう、すごい、すごい本当にプロ顔負けのね、上手さで描かれてるんです、ね、
はい、うまく活かされてますよね。
で、あとはね、あの壺庭は綺麗に取りまして、で、はい、植栽をちょっと植えてね、光と風を取り入れる。
そうそう、あの苔が生えていて、あれモミジの木なんですかね。
そうなんです、まだちっちゃいですけどね、これから元気に育っていくと思いますけどね、あのモミジの木があったりなんかするんですね。ですので、そういった、まあ、壺には土壁、あの土間というね、町屋の、あの風情は残しながらも、その、仏教の世界観をですね、こう随所に表したりなんかして、はい、例えばショーケースの中にもね、仏像を5体並べて。
そうです、5体ありますよね、
うん、そうなんです。
これもまた面白くて、前向いてる、うん、ね、仏像さんと後ろ向いてる
お父さんがあったりとか ね、 髪の毛が、青かったりとか ね、 金色だったりとかいうことで、うん、いろんなパターンの、ま、ちっちゃい仏像をミニチュアで並べてみたりというようなことでね、うん、その仏教と旅の宿というですね、この相性の良さっていうのをね、ぜひね、楽しんでいただきたい、
うん、なんか仏様に守られているような、うん、そんな感じしますよね。
そうです、うん、だからまあお寺で泊まるっていうのもちょっと違うんですけれども、うん、何かそのゲストハウスであってで、こう仏教の世界観を垣間見ることができて、ちょっとライトアップされてというようなね、うん、イメージを持っていただいたらいいと思うんです
よ
ね。
外国の方はこれ喜ばれるんじゃないですか。町屋で泊まれて、しかもね、仏教の世界を堪能できるという。
そうです。だから私たち日本人が感じるよりも、そのね、より東洋的な、日本的なリズムを感じてもらえるかもしれないですけれども、うん、まあでもそう考えるとね、昔ね、お寺っていうのが実はホテルやったんですよ。
あ、
戦国時代とか。
そう聞きますね、確かに。
あのね、お寺がホテルの機能を、兼ね備えてて、例えば織田信長が本能寺でやられたけど、本能寺泊まっとるわけですよね。
そうですよね。
そうなんですよ。だから、昔の人は、このホテルがない時代は、お寺に泊まって、ね、旅をしてたということもありますので、まあそういったこともね、一つの、きっかけになるかもしれないですね。
なるほど。 どね。でもなんかやっぱり京都駅のすぐそばですか、お部屋からこう京都タワーが見えるっていうのも間近に
見えるんです、ね、
これも観光客喜びますよ ね、
すよね。京都タワーも夜ライトアップされて綺麗ですしね、うんうん、あのそういうあの京都タワーが見えるテラスも共同で作ってますんで、ね、
はい、屋上のテラスね、は
い、ぜひねあの泊まりに行っていただければなというふうに思いますよ、ね、
そう、私がねちょっと見に行った時も若い男性お二人がチェックインをちょうどする時で、
なるほど、
コロコロコロとトランクを ね引いて入っておられましたよ。
あのインターネットでね、田中極楽堂ゲストハウスと引いてもらえればね、うん、すぐに出てきますので、
オープンしたてなんですよね。
オープンまだしたてなんです、うん、はい。でもねもうあのたくさんの予約をいただいているというふうにお聞きしてますのでね、うん、ぜひぜひちょっと一風変わったありそうでなかった、
そうですよ ね、 ね、扇風機もなんかアンティークなものとかこだわっておられますね。
烏丸七条界隈といえば最近は、ね、飲食店も多いんです実は。
そうですね、うん、確かに
昔はねちょっと閑散としてた時期もあったんですけど、まあ、一つのきっかけは京都駅の建て替わりですよね、
うん、
京都駅ビル今から20年前、
ね、今年20年ですね、う
ん、建て替わってそれからどんどんどんどん活気が出てきましてね、本当に美味しいご飯屋さんもね烏丸七条界隈最近軒を連ねてますからね、うん、だから仏壇屋さん、旅館の街、それと美味しい居酒屋さんの街ということで、うん、本当にあの暮らすにはいい場所だなと思うのと、うん、あとまああれですよね、だからまあヨドバシカメラがあったところは昔近鉄百貨店あった場所でね。
そっか、そうですよね。そうですね。
で、京都駅界隈がちょっと元気なかった時に近鉄百貨店も閉めてしまって、
はい、
でその後京都駅ビルが建って変わってまたヨドバシカメラが開けて、うん、活気が出てきたというふうなね。
もう本当に海外の方もたくさんいらっしゃいますしね。
そうなんですよ。
人多いですよね、あのあたりは。
だからね、これからあの場所、実はね、狙い目かなというふうに思ってます。
そうですね、う
ん。ゲストハウスとかね、旅館、ホテルもあるんですけれども、結構古いのが多いですから、
うん、
新しいね、ゲストハウスができれば、また話題になってね。
そうですね。
出ると思いますし、うん、なんといっても京都駅から近いですからね。
そうですよ、徒歩3分。
う
ん、
そう、歩いて行ける距離ですから、
うん、
他のところだとやっぱり京都駅からもう一本電車をね乗らなきゃならないですし、もうそのままスーツケース引いて京都駅行って関空に一直線ですからね。
そうですよ、本当便利、
本当便利な場所だというふうに思いますです、うん、はい。こういった形でね、私たち本たくさんのゲストハウスや旅の宿、ホテルなんかも設計をさせていただいておりまして、最近ですね非常に依頼の方が増えてきております、
はい
はい、それはですね、ひとえに観光客の方がね京都にたくさんいらっしゃって泊まる場所が人気だということなんですけれどもね、ぜひぜひまたいろいろお問い合わせをいただければというふうに思います。
こういうリノベーションもね、
はい、
野村さんのところでやっていただきますよ ね、
そうですね、はい、
ローバ都市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都 075-451-5777 451-5777、ホームページ検索はローバ建築で検索していただければ出てまいります。
はい、というわけでございましてね、今日は京仏具店の旅の宿、田中極楽堂ゲストハウスさんのご紹介をさせていただきました。こういった形でね、毎週スタジオから楽しい話題をお届けしておりますので、ぜひ皆さん毎週聞いていただければというふうに思います。それでは今週のご案内は、私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン京都空間創生術、この番組はぬくもりのある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。